皆さん、こんばんは。今日は日曜日のメッセージ、タイトルは私やあなたのようなユニークな人を神様がどのように用いられるか、この復習メッセージをしたいと思います。今日の御言葉はコリント人への手紙第1:26から2の最後までですが、長いので2:5までお読みしたいと思います。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。憎なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。誇るものは主を誇れと書いてある通りになるためです。兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのです。祈りたいと思います。天のお父さん、今私たち一人一人あなたにフォーカスできますように助けてください。あなたが語りたいことを語ることができますように、あなたが私たち一人一人に理解してほしいことが理解できますように助けてください。イエス様の名前で祈ります。アーメン。金髪だったロブは子供の頃から実は人前で喋るのがすごく苦手だったそうなんですね。で、緊張してもううまく言葉が出てこない。ところがロブがアメリカの大学に留学っていうんでしょうか、アメリカの大学に行ってる時に、日本で宣教師をされてたお父さんが若いのに突然亡くなられたんで、告別式のためにロブは急遽日本に一時帰国したそうです。そしてそのロブは長男だったんで、1500人も告別式にお別れにいらしている皆さんの前で人前で喋るのが苦手なロブが急遽スピーチをしなければいけなくなったそうです。そして断ったんですけども、もうこれは断ることはできないんです。命令なんです。 そうしないとあなたのお父さんに恥をかかせることになりますとか言われて、スピーチをせざるを得なくなったので、目を閉じてローブは祈ったそうです。聖霊様お願いです、どうか私の口を通して語ってくださいと。そしたら信じられないような力が湧き上がってきて、お父さんの思い出の話、お父さんの信仰の話をまるで別人になったみたいに話すことができて、その時以来人前で話すのが苦手っていうのがなくなったそうです。私たちはいろんな癖とか特徴持ってると思うんですけども、今日のメッセージのポイントは、そういうユニークなことっていうのは神様の目から見て悪いことではなくて、実はいいこと で、そのユニークな部分を使って、私たちは神様が私たち一人一人特別の違った目的のために用いようとされているということです。だから人前で喋るのが苦手だったのに、その祈りをきっかけとして、その告別式をきっかけとして、人前で喋るのが得意な人に変わっていったんですね。今日はだから、その神様の、私たち一人一人に神様がわざわざユニークに一人一人を作られているので、そのことを通してどのように素晴らしく用いてもらえるのか、7つのポイントがありますので、一つずつお話ししたいと思います。まず1番、今冒頭で言ってしまいましたけど、私たち一人一人はユニークな存在として、神様に特別の目的に作られているということでも、だからもう私たちが今ここで生きているっていうのは何かの偶然なんじゃなくて、そのユニークさを用いて神様が私たち一人一人を通してされたい特別の目的を持たれているんだって、そのことを日々生きていくため時に忘れず握りしめているっていうことがすごく大切なんですね。だからロボは軽井沢で家族と過ごしてた3歳の時に、浅間山が噴火した時の話をしてくれたけれども、知らずに田んぼで遊んでたロボを、あるおじいさんなのか男性の人がもう無理やり捕まえて避難させてくれたおかげで、ロボは今日も生きているっていう話で、だから火山のせいで3歳で亡くなってしまうっていうのが神様の計画じゃなくて、苦手なスピーチを克服させて多くの方にゴスペルメッセージを語るという特別の計画があったんですね。で、それはロブだけの話じゃなくて、私たちここも、私たち一人一人に神様はその特別の目的を持たれているんですね。だからその特注文のユニークさを一人一人持ってて、特別な存在として神様から選ばれているということを知る、それがポイント1です。ポイント2は、亀のように忠実になるということです。よくウサギと亀の話が出てきます。ウサギさんがと亀さんはあれ競争してたんですかね。ウサギさんが昼寝してても歩くのがのろい亀さんは、一歩一歩は短いけども確実に忠実に進んでいたから、 うさぎさんに勝つことができたという子供のお話でしょうか。神様は私たちの忠実さを用いられるということです。だから私たちは神様からいろんな夢を与えられているかもしれません。もしくは何かの能力を与えられているかもしれません。もしくは最近始めた何か新しいことがあるかもしれません。それらをまずは忠実にやり続ける、忠実にやってみるということがすごく大事なことです。神様はそのように忠実に一つのことを続けていく、そのことを愛されて、その人を神様は用いられます。アメリカから日本に来たロブは、神戸の元町にあるパルモア学院というキリスト教系の英会話学校の英語の先生として最初の仕事をしたそうです。そしてそのスクールはそのキリスト教系スクールだったんで、英語の英会話の授業だけじゃなくて週に1回かチャペルの時間があって、そこでロブは聖書の話をしてたそうです。で、最初は人がいっぱい集まってたのに、どんどんどんどん人が減ってしまって、もうほとんど来なくなって、打ちひしがれてたんだけども、レイチェルに励まされて、なんで来なくなったのかっていう理由をレイチェルに指摘してもらって、その部分を改善していって、忠実にチャペルでの聖書の話も続けていったそうです。当時は人の心になかなか届きにくかったロブの聖書の話だったかもしれないけれども、忠実にやっているところを神様はご覧になったんですね。だから今 KBF があります。神様はそのように忠実なにそれぞれ私たちが与えられていることをやるということを大切に思われています。それがポイント2です。3番目、奇跡を待ち望む態度です。正直僕はあまり奇跡を待ち望む態度では生きてなかったので、来てなかったなとこのメッセージを聞いて思いました。その上先週か先々週のメッセージで何か問題あったら、もう都度の感謝して何も思い煩わないで祈りに変えていくっていうのもできてないなって思ったんで、でも祈りに変えていくっていうのはやり始めているので、奇跡を期待するっていうのもやり始めてみようと思っています。4番目、イエス様との親密な友情に飢え渇く。イエス様ともっと二人きりの時間を過ごしたくなり、映画の祈りの部屋に出てくるような、祈りの小部屋で常に祈るような人になる。祈りの力という映画見られた方はいらっしゃいますでしょうか。僕はKBF のミッショントリップでマレーシアに行った時に、このマレーシアの教会の当時主任牧師をされてたロンさんのお家に滞在したんですね。そしたらそのロンさんのお家に小さな小部屋があったんですね。まあ、小さくもないですね。なんかマレーシアはどの奥の家が日本より大きかったんで、 まあその一つの部屋があって、まあ、ローンさんの書斎かなと思って入ったら本箱がないんですね。で、長いテーブルが置いてて、真ん中に聖書一冊なんですね。その部屋には聖書一冊以外何もなかったんです。何もなかったっていうのは嘘になりまして、壁にはその向こう1年のミッショントリップの計画とか、教会の目標とか書いてて、ああ、こんな部屋で聖書読んではるから、ほんまに神様のことにこの人は集中できるねんなって、すごくつくづく思いましたけど、相変わらず僕の部屋はもうとてもとても汚い部屋のまま、最近にまで続いています。僕の場合は言い訳じゃないんですけども、公園とかに行ってですね、そこで祈ったりしているというのはあります。5番、神様に 100% 自分を明け渡したら、人生にどんなことが起こるのかということを猛烈に知りたくなってくるという話です。100% 自分を神様に明け渡して、神様と争ったりせず、用いてもらえたらどんなにすごいことが起きるのか、そのことを期待するということです。ところで、明け渡すっていうのはどういうことを具体的にするんでしょうか。実は僕は2004年に当時の僕の奥さんだった人と僕の暴力と浮気のせいで別居になって、ボロボロになってた時期にポールとビビアンに連れられて、この部屋ですね、幽霊杯にやってきたのが KBF との出会いです。で、僕はそんだけ悪いことを したのに、いざ別居になってしまうとやっぱりやり直したいなって思ったんですね。で、もうでなんとか話し合ってください、やり直したいんだよ、僕は自分はその悪かった点を改善するので、なんとかやり直させてくださいって、どんだけ頼んでももう離婚するんだ、でも もう話し合いもしたくないっていうような状態だったんですね。で、本当当時ポールもビビアンも その僕を憐れんで、すごく親身にしてくださったんですけど、そしてここにやってきたら、まあそのロブがメッセージしてるんですけども、一人ハマちゃんが登場してですね、なんかロブは大工だったね、作った、こんな木で作った扉があるんですね、こうやってここで開けることができる、そしてその扉の隙間からハマちゃんが手を入れてですね、そこでなんかこんな大きい、何の卵ですかね、ダチョウの卵みたいな卵をハマちゃんが持ってる、そんな芝居がメッセージの中にありました。そしてハマちゃんはこの扉の隙間から卵を持ってるので、自由にどこにも行けないんですね。でもハマちゃんはこの卵は絶対離したくないんですね。どうしたらいいんでしょうかっていう話でした。もうまるで僕のことを言われてるみたいで、僕はもう奥さんと絶対離婚したくない、だから手放したくない、でももう全然身動きが取れないっていう状況で、だから自由の卵を握って自由のない生き方をするのか、卵を神様に委ねる、つまり手放して自由になるかっていう話やったんですね。でも当時の僕はこの卵が離れてほしくないから この卵を離さず自由になるにはどうしたらいいかということを考えてたんですけども、でもどうもその神様の作ったこの世界の仕組みっていうのは、それを一旦神様にお返しする、手放す、明け渡すっていうことをしないといけなくて、それをした方が実は自由で、ある人の場合はその卵がまた返ってくるんですね。で、僕の場合は知恵さんっていう形で、全然違う素晴らしい形で今思うと帰ってきたんですね。だから僕は KBF でに来て最初に聞いたメッセージが、そのまさに明け渡すという話でした。なので何かそんな風に本当は手放した方がいいのに、何か握ってるものがある方がいたら、天のお父さんは本当に良い方なんで、もっといい形で返してくださると思うので、信じてぜひ手放していってほしいと思うんですね。でもそういうことをしていったら、もうどんなに素晴らしいことが人生に起こるのか、それを期待するという、それが5番です。6番、神様が心に働いてくださり、周りの人を神様の愛で無条件に愛するようになる。これは 100% できてる人っていうのはいないかもしれないんですけども、そういえば2年3年前よりも、なんかその自分の当時苦手に思ってた人を気がついたら、なんか愛せてしまってるなとか、もしくはある日なんかその人のことが急に哀れみが入ってきたり、急になんか愛情が入ってきたりということがあると思うんですけども、それは神様が私たちを特別な目的に持ちようとして、神様が私たちに神様の愛を送ってくださっているというサインです。そして7番、タッチジャパンは2つの段階がある。1つ目は神様に変えられ、周りの人一人一人を愛すようになる、今の6番の話と被ってます。で、2段階目、まるで飛行機から甲子園球場を見下ろすように、多くの人を丸ごと愛すようになる。僕はそうはまだ思ったことがないんです。僕は個人的には1番の段階なんですけども、その7つのポイント、神様は私やあなたのようなユニークな人、特別の目的を持って私たち一人一人を作ってくださってるんで、そのことを信じて、この7つのポイントを見つめて生きていけたらと思います。祈りたいと思います。天のお父さん、私たち一人一人を何らかの形でユニークに作ってくださっていることを感謝します。そのユニークさをどうか使ってください。そしてその自分がユニークなんだって思えない人がもしいたとしても、その人のことも特注文で神様が作ってくださっているっていうのがよく分かって、神様が私たちを作られた目的を私たち一人一人が理解することができて、歩んでいくことができますように助けてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan。日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.